東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今日6月5日は二十四節気の芒種ということで、稲などの穀物の種をまく時期という意味で、梅雨入りでムシムシしてくる季節ということを指しているそうなんです。今年2歳になる娘がいるんですが、自分の足でしっかり歩くようになって初めての梅雨ということで、ちょっとね、親的な目線も明るくしたいし、娘自身もぜひ梅雨を楽しんでもらいたいということで、先日ですね、ネットショッピングで真っピンクのカッパと真っピンクのレインブーツを買ってみました。そろそろ届くかなと思って楽しみにしていますが、どうにか梅雨楽しみながら乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、グリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えします。ゲーム、ライブエンタメ、広告、メディア事業など様々な事業を展開するグリーですが、今日も田中さんとエンターテインメントの未来の風景探っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は先週に引き続き、グリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えしています。田中義和、1999年日本大学法学部卒業後、ソニーコミュニケーションネットワーク、現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社を経て、2000年2月楽天株式会社、現楽天グループ株式会社に入社。2004年2月に個人の趣味として SNS サービスグリーを開発。公開1ヶ月後には会員数が1万人を突破。その後楽天を退社し、グリー株式会社を設立。2008年には東証マザーズ市場に上場。2014年9月に代表取締役会長兼社長に就任。今日はですね、この先バーチャルとかデジタルの世界がどうなっていくのかって話をぜひいただきたいんですけど、直近で言うと何が起こりますか？
最近ズームミーティングみたいな、うんうん、このコロナになってテレビ配信というか、テレビ会議か、
はい、
っていうのはすごい普及してますけど、ああいうふうに世界中の人と、まあ、みんなね、いっぱい喋るみたいな、そういうサービス、うん、まあ、最近クラブハウスも流行ったりしてましたけど、はい、だから今までの Facebook とか Instagram とかっていうのは写真とか絵なんですよね、
うんうん、
けどみんなが一番簡単でいいことって喋ることなんですよ、うん、だからネットで喋るのが一番簡単な娯楽っていうか楽しみなんですよね、うんうん、でこれがコロナも訪れたことですごい普及していると、うん、で僕らもだから VTuber で人と話せるっていうのは、うんうん、そういう人と話せることが楽しいっていう、その文脈に乗ってるそのサービスなんですよね、
うんうんうん、
で自分としては今までこうビジネスをネット業界いろいろしていく中で、自分の中でしたいことがやっぱ世界中の人に使ってもらうものを作りたいっていう、そういう気持ちがあるんですよ。
今のところグリーでいうと基本的に展開は日本国内だった、
ゲームとかは海外と日本半々みたいなものも増えてるんで、うんうん、はい、そこはまさにゲームビジネスから学んでるんですけど、うんうん、グリーっていうその SNS は、自分が家で作ってたわけですけど、多分日本国内でなんか3000万か4000万人か分からないけど、はい、そういうレベルで使われてるんですよね、自分一人で作ったものが、うん、けど結局日本止まりなんですよ、ガラケーだから、うん、だからあれがもし世界中で使われるものだったら3億人5億人使うものになってたんじゃないかなってやっぱ自分としては思うんですよね、だから人生でやり残したことっていうのは、やっぱそういう何億人にも使ってもらうものを自分の手で作るってことがしたいなって思っていて、
はい、
でちょうどゲームビジネスすることで ゲームビジネスって結構日本国内子供向けみたいなイメージを持っている人が結構多いんですけど、実際はそもそも日本子供少ないから子供向けじゃないし、10年前からやってたグリーダってメインユーザー40代なんですよね。日本で。なぜならば日本人は40代が多いからなんですけど、
はいはい、
20代の倍いるんで、うん、大きなビジネスしようと思ったら40代に使ってもらうとなんないんですよ、ね、だから子供向けじゃないし、はい、うんうん、しかも任天堂さんとかああいうカプコンさんとかああいう昔からあるゲームメーカーなんで、多分7割とか8割とか海外売上なんですよね。だからみんなが思ってるよりもそのゲーム産業って日本で主に作って海外で使ってもらうっていうグローバルコンテンツビジネスなんですよね。多分日本で一番成功してる。
それってもちろんコンテンツの種類にもよると思うんですけど、海外って言っても広いじゃないですか。どのあたりに日本のコンテンツ刺さるんですか。
全世界的に流行っていて、ただこれは結構コンソールの時には時っていうか、
コンソール、
コンソールっていうのはいわゆるゲーム機、プレイステーションとか、はいはい、はその1個問題があってやっぱ高いんですよね、買うのが。1個その3万とか5万とかするから、これがモバイルになることで、
はい、
今までゲーム機を買えなかった人もゲームができるようになってきたんですよ、初めて。
は
で今まである意味日本にいると分かんないけど、ゲームビジネスってすごい高所得な人向けの、世界の中でも本当に2割ぐらいの人しかできない、そういう人の向けのビジネスだったんですよ、それがモバイルになることで残りの8割の人たちもゲームっていうのを初めてできるようになったっていう革命が今起きてるわけなんですよね、
はい、
でそこから僕らも学びながら海外のゲームビジネスをしてるんですけども、 VTuber とか人と話すっていうそういうアバター向けのサービスも全世界でやりたいなと思ってて、で今すでにアメリカとかアジア圏とかいろんなところでやってて、で日本よりも海外のユーザーの方がすでに多いっていう風になってるんですよね。
へえ、そっか。日本はまだ VTuber ちょっと始まりたてっていう感覚が強いですけども、結構海外では当たり前のように使われてるんですね。
当たり前ってことではないんですけど、うんうん、別に日本だけで通用するコンセプトでは全くなくて、なるほどなるほど、
それこそ世界共通の。
そうなんです、そうなんです、うんうん、やっぱそういうふうにみんな思っちゃうんですよね。アバターの話しても、アバター日本だけでしょみたいな。いやいや、アバターってそもそも世界中ですでに使われてるし。だからこのビジネスは世界で方がもっと、人口多いから、
うんうん、
使われると思って今展開してますね。
でも今の本当 VTuber の技術とかに限らず、日本のこうゲームとかデジタル産業が海外ですでに普及してたり、これからますますいけるんじゃないかっていう見方面白いですね。なんか日本って白物家電とかちょっと前だと、やっぱそういう物物体をなんか輸出したりっていうイメージあったじゃないですか。そっちもいけちゃってるんですね、すでに。
そうなんですよ。だから結構ね、一個このゲームアニメ関連産業はモバイルの登場によってマーケットが広がったっていうのと、やっぱネットフリックスとかそういう配信、アニメ配信が全世界化したことで、気軽にアニメが誰でも見るようになった。
だってジブリだって日本はネットフリックス配信してないけど、海外ではね、解禁になりましたもんね。
そうそうです。日本だってネットフリックスランキング見てて僕もびっくりするんですけど、はい、韓国の恋愛ドラマと日本のアニメしかもうないんですよ。トップ10ほとんどもう、ネットフリックスのランキングで誰でも見れるんで、毎日見れるんですけど、こんな見てんだ。なんか、てか、多分ネットフリックスとかああいう配信ができてくれたおかげで、流行ってるものすぐに見えるようになったんですよね。だからもっと爆発的に入るようになっていってると。で、それが日本でも起きてるし、世界にも起きてると。で、いいのは、アニメの輸出規模ってなんかね、政府が発表してるんですけど、それは右肩上がりなんですよね、ずっと。やっぱネットフリックスとかね、そういうのがどんどん配信してくれてるから。で、いいのは、そういうところで日本のアニメとかを見てくれると、じゃあ日本のゲームもやってみようとか、そういうなんか二次的三次的その産業っていう影響もあるんですよね。
確かに今言われてみたら、韓流ドラマが流行ったことで、韓国のチーズホットドッグが流行ったり、一方でなんか NiziU が流行ったりとか、すごいこう玉突きというか、韓国の流行りわーって日本にも来ましたけど、そういうことですよね。
そうそう、それがね、アニメとかネットフリックスとか配信系によって結構もたらされたりとか、あと実際モバイルゲームも全世界的に日本初のものが使われてるんで、そういった意味で日本らしいものとか日本の文化が好きっていう人がもっともっと増えてるっていうのはありますね。
納得です。その流れ面白いですね。
でさらにその時に気づっちゃったのが、僕のその周りでも飲食系のビジネスしてる人もいるんですよね、
はいはい、
結構海外に店舗を出してるんですよ、みんな。当たり前なんですけど、
うどんとかラーメンとか行列ができるってね。
そうなんですよ、はい、でしかも行ってみると、なんかちょっと前とか10年前20年前はなんか日本食っていうけど、これ日本食じゃないじゃんみたいなカリフォルニアロールみたいな寿司じゃない、これ寿司じゃないって語弊があるけど、
うんうん、
俺たちが思ってる寿司じゃないって感じがしたけど、今全世界で食べられてるラーメン屋さん行っても、このラーメンは若干ぬるいかもしれないけど、基本的に日本のあの店でところで食べたあれと変わんないっていうものじゃないですか、
はい、
だから全世界の人が日本で食べてる同じものを基本的に食べたいって思って ようになってきたなと思って、
はあ、だから偽物が通用しなくなってきたというか、そのオリジナリティをそのまま、
日本のオリジナルのものがそのまま欲しい、別に特別なローカライズを別にしてほしいわけじゃない、
ゲームも日本のそのオリジナルを持ってことに価値がある
んですか？そうなんだ、結構ね、変えるとなんで変えてるんだってクレーム来たりするんですよね。まあ、確かにそれは僕も会社でよく説明するんですけど、いやこれハリーポッターとか想像してみ、スターウォーズとか想像してみようと、僕ね、スターウォーズ好きなんですけど、日本に来た時に、まあ、吹き替えは、まあ、しょうがないとかいいんですよ、ちょっと日本っぽくするためにキャラを変えてきましたとか、宇宙船を日本風にしましたとか、そういうことじゃねえんだよ、みたいな。けどね、いきなり生になると、逆になると、ちょっとやっぱ無理だから変えとこうか、みたいな、思っちゃうわけじゃないですか。けど僕らはね、さっきハリーポッターの例で言うとイギリスの寄宿舎っぽいやつが欲しいわけで、勝手にアメリカにも日本にもしてくるなみたいなあるわけですよね。
なるほど。
ゲームもなんかちょっと変えちゃうと、なんかなんで違うんだみたいな、オリジナルじゃないみたいな。
はあ、だから日本の本当その文化ごと楽しむことを現地の人たちは求めてると。
そうなんですよね。この前からバッグとかで言っても、なんかルイ・ヴィトンはフランスっぽいからパリっぽいから欲しいわけで、なんかちょっとアジアっぽくしましたって言われるとか、日本っぽくしましたって言われると、今コラボとかはいいんでしょうけど、それルイ・ヴィトンなのかっていう、その
時々限定品とかであるんですよ、なんか北斎の波が書いたって、そうじゃないユーザーの方がきっと多いですよ、求めてるものはね。そうそうそう、
今度コラボとか一部はねいいんですよ。
なるほど。
それってなんか北欧デザインの家具買いに行ったのに、日本に輸出するからにちょっと日本っぽくしてきましたって、いや北欧デザインが欲しいんですけどみたいな
急に畳入っちゃったみたいな、ね、
そうじゃないんですよみたいな。
じゃあそこすごい肝ですね、本当にこれから日本のいろんなものを海外持っていくときに、あえて日本のまま持ってい く。
ただ日本のものだから全て受け入れられるっていうわけじゃないじゃ、僕らもすればじゃあ北欧家具は欲しいけど、北欧のなんかパンが食べたいかっていうと、美味しいのかもしれないけど、
日本のが美味しいかもなって思うかもしれない
です。まあ、じゃないですか。だから日本のものをそのまま何でも受けてくれるってわけではないんですけど、こことこことここは世界の中でも日本のものが欲しいって人がいるわけですよね。
はい。面白い観点です。デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日はグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんを迎えしています。引き続きお願いします。
はい、お願いします。
先週と今週お話しいただいて、こう技術の革新の話の中でいろいろ概念の変化みたいなことがあって、昔その SNS なんてそんな個人情報出してどうするんだって思ってたらこんな流行ってとか、私たちのこう概念もどんどんどんどん近年変わっていると思うんですけど、じゃあ今の概念からこの先どう変わっていく可能性があるかっていう予測をぜひお聞きしたいんですが、
技術の発展とか変化もあるんですけど、みんなの習慣の変化っていうのがに一番着目すべきだなと思ってて、
習慣の変化、
まあ、常識の変化っていうか、ネットショッピングだって昔カード番号をネットに入れると全世界にバレて危ないから絶対買っちゃいけないとか言われてたんですよね。今どんなに買ってたら話だ
一日何回も買っちゃう
じゃないですか。だからみんなってのはそれぐらいその絶対やんないって言ってたものを、もうすごいやってるっていうのはもうコロッと変わるんですよねっていうの中で、僕はみんながもっとアバターがナチュラルになるっていうか、本当の自分を見せることの方がすごい少ないっていう中に劇的に変化してるなと思ってて、はい、例えばズームミーティングとかしてても、僕もよかったですけど背景を変えたりぼかしたりしてて、なんか別に見せて困るものあるわけじゃないけど、なんかそんなにもろ出しするのも嫌だなって思ってぼやかしたりしたりとか、最近ね新機能で顔を化粧してる風に見せるとか血色を良くするとか、そういう機能がどんどんできてますけど、ある意味なんかもう背景もアバター化してるわけですよね。自分もアバター化してて、でよく考えるとインスタグラムとかももはや加工なしで上げてる人の方がどんどん減ってるっていうか、
いやーやっぱあの発色よくというか色彩豊かな感じに加工しますね。
だからそういった形で今でも使われてるんだけど、じゃ振り返ってみると昔はなんか加工してんのみたいな、なんかそんなになんか都合悪いんですかとか、
コンプレックス強いのみたいな、ね、
だったのに今やそうじゃない人いないぐらいな変わっちゃったわけですよね。だからこの流れがどんどん加速していくなって思ってて、自分の CG を起こすってこともできるわけですよね。だからズームミーティングで朝寝癖直すのめんどくさかったら自分の CG を出して喋ってもらえば、髪の毛をセットする必要ないわけですよね、そういう風になんかなんじゃないかなと思ってますね。
ってことはだからアバターってなんかもう違うキャラクターになるものなのかなって思ったけど、ほぼほぼ自分の標準の顔を記憶させてしまって、それをアバター化したら寝癖でも鼻ほじってても何もバレないってことですね。
そうそう、実際しかもズームミーティングしてて下はヨレヨレのパンツしか履いてないとかそういう人って世の中にいっぱいいると、はい、僕もそういう時あるんですけど、
あるんですか。
あるかし、だから実際その取り繕ってるっていうか、その瞬間だけうまく見せてるっていうのはやってるわけですよね。 けどそこから派生して考えると、僕も自分のあの潜在の写真というかホームページに上げてる写真って今年撮った写真じゃないわけなんですよね、でそれをまあ毎年撮り直さないで使っているんですけど、じゃあ5年前の僕の写真っていうのは偽物なのかって、じゃあアバターなのかとか、
うんうんうん、
そういう複雑な問題があるわけですよね、
はいはい、
ズームミーティングを自分のアバターを起こしてやってた時に、うん、5年前のアバター更新してなかったらそれも本人じゃないような本人のような、それってあるじゃないですか。そういった形でどんどんなんか本当の素の自分を見せるっていうことが極端に少なくなる、
はあ、
匿名なんですか、ニックネームなんですか、偽名なんですかっていうのが別に違和感ないように、本当の自分でやんなきゃいけないってこと自体が珍しいこと。
だから自分を見せるということがない習慣から今度 SNS が流行って見せまくる習慣に来て、今度は本当の自分を見せる必要があるのかっていうところに来るってことですか。
そうなんですよ ね今劇的に減ってるっていう。だから写真でいうと無加工の写真をアップしたことある人がすごい減ってるっていう。
ああ、むしろなんか無加工だとなんかすごい勇気ですねみたいな感じになりますよね。
結局こういうのっていうのを、なんですかな、今起きてる変化がじゃあこのままじゃ10年後どうなっちゃうんだろうと思って、そういう世の中の変化に向けて新しいサービスを作っていく。
うん、
だから今聞くと VTuber もえって思うけど、うん、10年後はみんななんでやってないのみたいになるっていうものを狙って作っていくっていうことが重要だなと思ってて、一個の変化はそういうこう、自分じゃないものを見せるとか。ただそれって僕そのすごい意義深いなっていうふうに思ってることがあって、いわばそのなんか人を見た目で判断せずに、その人何を言ってるかで判断していいか悪いかを決めてフォローしてるわけじゃないですか。けど今までのそれ以外、ネット以外の世の中っていうのは、まあ正直やっぱり見た目がちょっととか、喋り方がどうなとか、
はい、
なんかそういうこう差別とは言いませんけど、見た目によって判断してこの人の情報が正しいかどうかってことを結構選別するところあると思うんですよね、
はい。スーツ着てる人のがなんかちょっと信頼度上がるぞみたいな。
そうそうそう。ツイッターの例で言うと、ツイッターでそんなことは一切関係なく、書いてあることのみが、その意味あるかどうかを判定したわけですよ。じゃあ、どっちが果たして人間重視なのかとか、人間を尊重してるのかって言った時に、対面で人の見た目で、この人はちょっとボサボサしてるから言うことは納得いかないとか、信頼しないっていうことが人間的なのか、その人は見た目もわからない、本名もわからない、年齢もわからないけど、書いてあることが信じられる。しかもこの人ずっといいこと書いてる。だからこの人は信じられるっていうのと、どっちが人間的なのかっていうのは、すごい難しいテーマだと思うんですよ。だから僕はアバターになるっていうのは嘘の世界の話とか偽りの世界なのか、より本当に人間を見てるのかっていうのは僕は分かんないと思ってるんですよね。僕は自分のアバターのサービスとコミュニケーションっていうのはより人間的な社会を作ってると思ってるんですよ。
いや、すごい話だな。目からの情報って強すぎて、なんとなくこっちの人の方が信頼できそうとか思っちゃうけど、目からの情報を言葉だけにするとか、その降ってくるワードだけにするっていうのは、その人の真意を見る意味ではすごく説得力のあることですね。
あとね、例えばこの歌手とか、これ僕がそうだというよりも聞いた話だし、よくあの素人が歌う選手権みたいなのあって、プロの人がその人をなんかオーディションで本当にそのメジャーデビューするかどうか、そこでこうコンテストして考えますみたいな、そういうこうオーディション番組ってあるじゃないですか。で、その中でコメンテーターの人が言ってて、やっぱ印象的だったのが、いや正直この人はめちゃめちゃ歌うまいんだけど、やっぱり歌ってる顔とか見た目がちょっと売れないと思うから、だからメジャーデビューするのはちょっと無理なんだと思うんだよねっていうふうにコメントして、その人落としたってことが、
はあ、
いう番組あったんですよね。で、それは別にその人の悪意もないし、ビジネスだから、それは何らその嘘じゃないんだけど、やっぱだからみんな歌を聴くという行為も、その見た目差別って言ってんだけど、見た目によってこの人はそもそもデビューできないとか、要するに人間っていうのはもっと本当は能力ある人って多分10倍くらいいると思うんですよ。けどみんな見た目によってその自分の才能を開花できない人っていうのはすんごいいっぱいいると思うんですよね、要はね。それがアバターになったりとかするだけで誰からもその差別されない。実際に VTuber でも、で、歌手の人いるんですよ。いや、それはやっぱりまあ見た目の問題なのか、もしくは自分を出したくない人、まあ、グリーンとかもいますけど、そういう人でも歌手として認められるチャンスが出てきた。
確かに、ちょっと前だとグリーンとかマン・ウィザー・ミッションとか、なんかこう顔を隠さないって方が少数っていうか珍しいって思ってたけど、最近結構その素顔を見せない人多いですもんね、アーティストの方。しかも大体ミュージックビデオもこうアニメーションだったりとか、そっちの支持が高くなってるっていう流行りはなんか感じますよね。
そうそうそう。だからそういった意味で見た目よりも中身になる社会になっているってのありますね。
うん、いや、面白い今の話。すごく深意ですね。深い。
僕らがやってるサービスっていうのは、そういう世界中のディスアドバンテージを持っている人たちを自分らしく生きるようにするサービスだから、うん、自分らしく生きていく、そういう生き方っていうのをちょっとでも生み出すサービスだから、すごいその意義深い、
はい、
あのものをやってんだよって話をしてますね。
じゃあここからそういう意義も含めてますます世の中に普及していきそうですね。
そうですね、
はい、2週にわたってお話しいただきました。ラジオなかなか出ないっていうことでしたが、楽しかったですか？
楽しいですね。ありがとうございます。
そうですか。勉強になる話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは DX や RPA の最新技術の勉強会を開催します。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルム、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルム、フューチャーピックス。本日はグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えいたしました。後半で伺ったこう習慣の変化による概念の変化の話、とても深く胸に突き刺さったお話でした。これまで自分をこうどんどんどんどん発信することが良しとされて、世の中から今度こう本当に出したいところだけ出して、素の自分を果たしてどこまで出す必要があるかという世の中になっていくという変化、本当にそのようになっていきそうだなと思いました。よりこう自分がありたいような姿であるっていうような世の中が到来するのかなと思いながらお話を伺いました。ソーシャルゲームの世界を牽引してきたグリー、これからもさらなる展開、どんな面白いものが登場するのかワクワクします。皆さんには本日のお話から未来のエンターテインメントの形、どんな風景想像されましたでしょうか。デジタルフォルム、フューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルム、フューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。